もう一度 MSRE 第56回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々です。
久々なんですよね。物理的に会社に来るのも久々で、いつぶりだろう。なんか2週間ぐらい物理的には会ってなさそうな感じ
が。確かに、なんか僕が崩しちゃったり菱田さん崩しちゃったり重なってね。
そうそうそうそう、
3週間ぐらいかな下手したらいや2週間ぐらいか。
多分会社に来るのが2週間ぶりで、ポッドキャストは3週間ぶりとか、そんな感じ
です。そういうことですね。
いや申し訳ない。
いえいえ、こちらこそ大変申し訳ない。いや季節の変わり目だったからなのかな。いやバカにならないですよね、気温の変化とかって。
いやならないですね。大変、体がついていくの大変っていう話ですよね。
うん、
なんかトポタルに今北海道に住んでらっしゃる方が、
はい、
今仕事してるじゃないですか、
うん、
大変そうですもんね。
大変そう
揺さぶられてる。
札幌はクソ寒いらしい
と。季節というか気温に揺さぶられてる、殺されるみたいなことをコメントしててちょっと笑っちゃったんだよな。
なんかもう雪とかいう言葉が出てましたよね、
ちらほら、
うん、早いなっていう。はい、じゃあ早速本編に入っていきたいと思います。
はい、
入るんですが、まあ、前回の振り返りからいきましょう。
はい、
もうだいぶ前です ね、 ですね。収録自体はプロダクションへのプッシュというものを結構サクッとやった感じでしたね、はい、プロダクション環境にどのようにソフトウェアをリリースするかっていう話がメインでありました。でここで話したのは、まあ、環境が隔たり、ステージング本番っていうのが大きく隔たりがあったりして、うん、プロダクション環境に1000人のエンジニアがリリースをするみたいな旧来型の体制の場合だと速度低下につながっちゃいますよねという話をして、
はい、
でまあその速度低下につながらないためにはどういうふうにやっていくといいかっていう話をざっくりしていた感じです。
はい、
はい、で今日も17章がまだ続きます。信頼性のためのテスト続き、
はい、
まだ全然終わらない。結構まだ終わんないのかな。あ、終わり見えてきてますね。あと3つブロックを超えれば、
そう、17.4 でまとめが来るんで、
はい、
はい、
で今日は 17.3.5 予想されるテストの失敗とあります、
はい、
まあ、ここなんですけど、一応ですね、日本語の訳から意味が取れない時もあったりしてあったりしたので、一応その、うん、Google の何でしょう、本家の SRE ブックの英語も読みつつ、まあ、予習してきたって感じですね。タイトル自体エクスペクトテスティングフェイルなんで、テストの失敗を想定するみたいな、
うんうん、
そんな意味合いで捉えてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はい、どんなテストが失敗するだろうかっていう感じに捉えちゃうと思うんですけど、うん、予想されるテストの失敗とかだと、うんうん、どっちかっていうとそのテストの失敗を予期するみたいな、そんな意味かなと思います。でこの 17.3.5 がかなり長いんですよね、他の章と比べても、
うん、はい、
なんですが、初めに言っておくと、この章の前半部分はやはり改めてテストが重要ですということを言っている
ん
ですよ、
はい、
で本題に入るのが中盤から終盤にかけてだったりするので、
はいはいはい、
まあそんなにこう、
うん、
なんて言えばいいんでしょうね、構えずに聞いてもらえるといいかなと、うん、前半部分はそうだねっていうのが続く感じになると思います、うん、はい、まあ、今日はここの部分を読んで終わりかなと、ボリューム的には十分なんで終わりかなと思うので、
はい、
まあ、丁寧に読んでいけたらいいかなと、
はい、わかりました、
思っております。
はい、お願いします。
やっていきましょう。じゃあいきます。まずテストの何がいいかという話が改めてここで行われております。なんでこのタイミングなのかよくわかんないですけど、はい、はい、ソフトウェアプロダクトのリリースが年に1回だったのは遠い昔の話ではありませんと、
うん、
ありますよね、
うん、
金融系のシステムとかは結構あるかもしれない、
うん、
はい、バイナリーはコンパイラのツール群を使って数時間や数日かけて生成、
うん、
今のところパンって叩いて数秒ぐらいで終わりますけど、
そうですね、
はい、昔は数時間とか数日、もうソースコードは完成してるんだけど実行できるようにするための時間が数日ぐらいかかったと、
うん、
はい、でテストのほとんどは書類による指示に従って人間が手作業で行っていました、はい、
うん、
紙に印刷してそれを実行するみたいな、
うんうん、
でこのリリースプロセスは非効率的でしたが自動化する必要性はほとんどなかったのです、
うん、
と書かれています。このリリースの労力の大半を占めていたのが文書化、データのマイグレーション、ユーザーの再教育などでした。こういったリリースにおける平均故障間隔 MTBF は行われるテストの量にかかわらず1年になります。はい、まあ、なんでかっていうと1年に1回の停止メンテだからですね、
うんうんうん、
はい、なんか明確に書いていないんですけどおそらくここは停止メンテナンスを暗黙的に想定しているはずです、
うん、
まあ、MTBF の、に触れている部分からも、
はい、
おそらくそういった解釈ができるかなと思います、うんうん、はい、だから大メンテですよねもう年末年始1日止めますみたいな、はい、
銀行とかだと数日止めますねって年末年始やってますもんね。
あ、年末ありますか、やっぱり、
うん
うん、んありますよね。
だいたい31日までは使えてなんか1日2日3日はお休みですみたいなあんな感じなんですかね。
そうっすね、なんか医療系の病院内で使うシステムのエンジニアとか僕の友達いるんですけど、
うんうん、
そこも年末年始だったたりするみたいですね。まあ、それはさて、従来型のプロダクトリリース手法とか、まあ、開発環境であれば年に1回がっつり停止メンテというのがあるんじゃないかなと思いますね、
うん
うん、はい、でそのためリリースごとに大量に変更が行われることになります。まあ、1年分の変更する、
まあ、そうですよね、
一気に、
うん、
はい、でユーザーの目に触れるような問題がソフトウェアの中に潜みがちだったのですと、
うん、
で実質的に以前のリリースについて信頼性のデータは次のリリースとは関係がありませんでした、うん、はい、まあもうメジャーアップデートみたいなことをやるんで、うん、過去のデータがあんま参考にならないみたいなそんな話ですね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、はい、まだここ本題入ってないです、
はい、
というねことにな
って、ね、昔は、ね、昔はこうだったねみたいな話ですよね。
ここはだからこう書を書いてもいいんじゃないかっていう急にねこう新しい話が始まるんですよね、はい一方、
はい、
今日では効果的な API、うん、ABI 管理ツール、まあ、ABI って言ってもバイナリーインターフェースなんで、うん、まあ、先ほどのバイナリーの話も含めて話題に入れてますね、
うん、
ツールと大量のコードにまでスケールできるインタープリタ言語により数分ごとの新しいソフトウェアのビルドと実行が可能です、
うん、
はい、先に伸びた方法を使った新しい各バージョンに対してテストを実施し一定の品質を確保することは十分な人員を揃えた部隊であれば原理的には可能です。まあ歩けば富士山は登れるみたいな話ですね、
はいはい、
うん、まあ、原理的には分かる、原理的に分かるけど、まあ、十分な人数は揃えられるんですかみたいな話があって、はい、最終的に同じテストを同じコードに対して実行するだけであっても年に一度リリースされる最終的なバージョンのソフトウェアの品質は高まります。はい、これは年に一度のバージョンに加えて中間的なバージョンのコードもテストされることになりますと、
うん、
中間的なバージョンを使うことによってテスト中に発見された問題をその原因に確実に対応づけることができます、
うん、
また表出した症状に限られることなく問題全体に修正できたと自信を持てます。この短いフィードバックサイクルという原則は自動化されたテストのカバレッジについても同様に当てはまります。まあ、こうなんかポイントを明確にしていないような文章なので、うん、まあ、改めて何を言いたいか話すと、最近はリリースサイクルというかビルドの間隔もかなり短くなったよねと、
うん、
はい、で各バージョンのテストっていうのもできるようになっていて、まあ、例えば同じテスト同じコードにずっと実行するだけであっても価値があるという話を改めてしています、
うん、
でまた、中間的なバージョンに対してコードのテストをするっていうことは、年に1回のメンテリリース後に発覚する問題を事前に検知することにも役立ちます、はい、まあ、これ当たり前の話なんですけど、
そうですね、
はいはい、まあ、改めてそういう話をしているという感じです
、はい
はい、そうだねという 話ですね、はい、で1年の間により多くのバージョンをユーザーに試してもらえば問題がユーザーから見える機会が増えるため MTBF は悪化します、
うん、
まあそうですね、
うん、
保証のタイミングが増えるんで、
まあそうですね、
はい、 悪化するというのがもう故障間隔が短くなってしまうという話ですね、うんうん、はい、とはいえテストのカバレッジが追加されることからメリットが得られる領域もたくさんあることに気づくでしょうと。そういったテストが実装されればそれぞれの改善が将来起こりうる何らかの障害の防御になります、うん、なので最初に地雷踏んどけば後々大変なことになる、はい、
うんうん、
そういった事態を防げるんじゃないかっていう、まあ、メリットもあるよって話ですね、
はい、
信頼性を注意深く制御するということはテストのカバレッジによる不確実性の抑制、まあ、カバレッジが広がれば不確実なものが減るんで抑制と書いてあります、はい、うん、ユーザーから見える障害の抑制とのバランスを取ることによってリリース頻度の調整をするということですと、はい、まあ、なのでリリース頻度をうまく調整することが信頼性を注意深く制御するということにつながると言っていますね、
うん、
これもまあそう、
うん
う
ん、
確かにっていう、そうして得られるものがテストのカバレッジの拡大を推進し、ひいてはプロダクトのリリース速度を向上することに役立つという話をしていると、
はい、
信頼性を注意深く制御するという話、これがリリースの頻度の調整になると、
うん、
はい、でリリースの頻度を調整するにあたってはテストのカバレッジが重要になっていて、まあ、テストのカバレッジの拡大をした先ではリリースの速度が高まりますよねと、うん、そうすると適切な信頼性にも、影響がない状況でどんどんどんどん開発が進むよねという話をしている、
うん
うん、だからテストは重要なんですという話、はい、
うん
うん、もうここ文章の半分ぐらいまで来ました、
来ましたよね、
まだ本題じゃないですこれ
でもこれ前に話してましたよね、
え、そうなんですそうなんです、なのでこれ筆者を温めてんだから
なんか言いたいことがこの後すごいあるんでしょうね、
手を変え品を変え、まあ、過去話したことを言ってると思って、
はい、
そうだ、このぐらいまでこの、
はい、
なんだテストの失敗を予期するみたいなテーマと関係ないなと思いながら読んでて、はい、ここまでハテナを抱えながら読むのすげえ結構ストレスでした、
ね、あ、まあ、わかります
っていう、はい、
なんか前にも話してた内容だなって思いながら、
うん、
でも過去と対比してなんか改めて言いたいのかなって思いながら、
そうっすね、
はい、読んでました
という感じで、まあ、もうちょっと、
はい、
読み進めますね、
はい
はい、SRE が設定を修正したり自動化ツールの戦略を調整した場合、そのエンジニアリングの作業は概念モデルにマッチします。信頼性に基づいてリリースの頻度を規定するのであればエラーバジェットを機能ごとあるいはチームごとに分けるのは理にかなっています、つらつらつらと、
うん、
はい、なのでまあエラーバジェットという話が出てきていて、うん、まあ、それをもとにリリースの頻度の上限を課すという手法もあるよねという話を改めてしています、
うんうん、
なので先ほど言った設定ファイルであったりとか、エラー信頼性チームごとに割り振ったエラーバジェットみたいなプラクティスを使いながら、
うん、
不確実性に対処しようとした時にはリリース頻度の上限が決まったりするよね、
はい、
みたいなことも書いてます、
うん、
確かに、
うん、
はい、で次、信頼性を保ちながらもサービスをサポートする SRE の人数がリニアにスケールしないようにするために、
うん、
はい、プロダクション環境はほぼ人手なしで動作しなければなりません、まあ、これも多分 SRE 分の超最初2章とか1章とかで言ってたように、うん、SRE の人数がソフトウェアに比例する形で増えないようにソフトウェアエンジニアリングとかで自動化、
はい、
システムエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアリングで自動化を していく必要があると、
はい、
これが SRE のコアのプラクティスであるわけなんですけども、はい、それについて話しております
、うん、そうですよね、う
ん、はい、はい、その後書かれているのは、まあ、自動化が大切だという話を、
はい、
しています。で、途中から本題に入るんですけれども、
はい、
はい、以前スケーラブルなテスト 17.3.1 スケーラブルなテストで SRE のツールに対するテストカバレッジを満たす方法について焦点を当てました、うん、まあ、なんか SRE、まあ、多分前のポッドキャスト読んで聞いていただければ分かるんですけど、 SRE のツールのテストってちょっと工夫する必要があって、でまあ、普通のアプリケーションのテストに加えて、まあ、多角的な視点でいろんなケースを想定しながらテストを行う必要があるという話をしたと思うんですけど、まあ、そういった話を以前したよねという話なんですが、ここではこの章では そういったツールをプロダクション環境に対して使用する適切な頻度をテストが決定することを見ていきましょうと。その次いきますね。設定ファイルがあるのは概してツールのビルドし直しよりも設定を変更するのが早いからですと、
はい、
でそのレイテンシーの低さは MTTR を低く保つ要素になります。とはいえ同じ設定ファイルもまたレイテンシーを低くする以外の方法理由で頻繁に変更されます。信頼性の観点から見ていきましょうとあって、その下に書いてあるのが設定ファイルを扱う方法の一つは、全ての設定ファイルを、カテゴリーしルールを強制することですと書いていて、うん、この章が終わるんですね、うん、
はい
はい。なので結構その設定ファイルというものの扱いを加味したプラクティスについて話したいのが今回かなと思っていて、
はい、
まあ、このテストの失敗を予期するっていうのは何をしているかっていうと、ここで言うと設定ファイルが壊れるようなシーンを想定した上で、
はいはい、
その設定ファイルのテストカバレッジも、きちんと配慮しましょうねということを言いたいんだと思っています。はい。
おお、なるほどね。はいはい。
はい。なので、まあ、なんか逆説的に考えれば、
うん、
プロダクション環境で使う設定ファイルっていうのはどういうふ
う
に使えばいいかっていうのは、その設定ファイルがどういうふうにテストされてるから、うん、されてるかから判断ができますってことを今こうちょっと難しい一文で言ってたわけなんですけど、まあ逆に言えば設定ファイルを管理する場合においては使われ方によってテストのやり方っていうのを選びましょうねっていう話だと理解しています。なのでちょっと回りくどいかもしれないですね。なのでちょっと話をシンプルにすると、この後設定ファイルの分類とテストの仕方について話が展開されます。 17.1.2.1 で設定テストみたいな話は出てるんですけど、改めてここで設定ファイルのテストについて急に具体的な話が始まります。というわけであんまりこう構えずに、ああそうか設定ファイルとテストの話がここから始まるんだと思って読んでいただくといいかなと思います。
わかりました。
なんかよ、
はい、
テストの失敗を予期するみたいなテーマだと、
はい、
あらゆる設定の、ああ間違えた、あらゆるテストの失敗をスコープに考えちゃうと思うんですけど、うん、ここでは設定ファイルの話をしているので、
うん、
まあ、そこに絞って話を聞けばいいだけかなと思います、
はい、
で改めて読みますけれども、設定ファイルがあるのはなぜか、これ考えたことあんまなかったんですけど、僕自身なんで設定ファイルがあるんだろうみたいな。でこ
確かにね、
うん、
あるもんだからみたいな感覚になっちゃいますね、
まあ、使う側の考え方ですよね、うん、やっぱ作る側は意図してやってるので、うんうん、まあ、ちょっとその視点が足んないと思うんですけど、概してツールをビルドし直すよりも設定を変更する方が早いからですと、なので毎回毎回値がハードコードされた状態でソフトウェアビルドしている場合だと毎回ビルドしなきゃいけない、
はい、
昔だったら数日かかるし、今でもその毎回ビルド環境がある状態で数秒かかるみたいな感じなので大変だと、なので設定ファイルが必要なんですと、はい、ゆえに変更が早いということは平均、MTTR なんで復旧する時間も短くなるよ、なんか壊れたってなった時にじゃあ毎回ビルドしてそれをバイナリープッシュするっていうのではなくて、設定ファイルをちょろっと変えて直す方が早いよねと、はい、それはもう分かってますっていうのがまず前提の説明ですね。
なるほど、はい、
はい、同じ設定ファイルもまたレイテンシーを低くする以外の理由で頻繁に変更されますと、はい、なので復旧対応以外の用途で設定ファイル変更されると、そこについて今回着目していきましょうっていうのがまずスタートライン、はい、
うん、
はい、ここまで OK ですか。
大丈夫です、
はい。で設定ファイルのカテゴリー2つあると言っていて、1つこれが MTTR 低くするために存在し障害があった時のみ修正される設定ファイルは MTBF よりも長いリリース間隔を持ちます。ある手作業による修正が本当に適切なものでありサイト全体の信頼性に影響しないかということについてはかなり不確実性があります書いてあって、なんか レーティン紙を低くする以外の理由で頻繁に変更されますって書いてあるんですが、
はい、
改めてレーティン紙を低くするための設定ファイルがあるという説明をしています、
うん、
なんかちょっとね矛盾を感じちゃうんですけど、うん、まあ、カテゴリーする2つに設定ファイルをカテゴリーするなら、
はいはい、
たまにしか変更しない復旧対応に主に使うような設定ファイル、
はい、
でもう一つが今から言う頻繁に変更される設定ファイルのことです、うんうん、はい、2つ目、ユーザーが利用するアプリケーションのリリースよりも頻繁に変更される設定ファイルは、その変更がアプリケーションのリリースと同様に扱わなければ大きなリリスクになりますと。そういった設定ファイルに対するテストとモニタリングのカバレッジがユーザーアプリケーションよりもかなり高くなっているのであれば、そのファイルはサイトの信頼性にとってマイナスの意味で支配的になるでしょう。ここもねちょっと文章難しいんですけど、うん、まあ、復旧たまにしか設定を変更しない、障害が起きた時しか設定を変更しないような設定ファイルじゃない場合どんなものがあるかっていうと、
はい、
アプリケーションリリースの時、
うん、
またはさらにそれよりも頻繁に変更されるような設定ファイル、はい、どんな設定ファイルがそれに該当するかっていうのも括弧書きで補足があって、
はい、
この設定ファイルがリリースの状況を保持しているといったことがその変更頻度の理由になりますと。なんで今リリース状況はどんな状態かっていうのを保持する設定ファイルがあったとしたら、
はい、
確実に設定ファイルと同じかそれ以上の変更頻度になりますよ
ね。うん、そうですね、
うん、理解できますかね。なんかそういう設定ファイルが世の中には、まあ、あるという話、
うん、はい、
でその後にマイナスの意味で支配的になるみたいなちょっと難しい言い回しで、うん、書かれているのは何かっていうと、であればですよ、そんだけ重要な設定ファイルなのであれば、
はい、
明らかにアプリケーションのリリースに影響しやすいし、
うん、
壊れやすい可能性があると、うん、だからその設定ファイルが壊れていたらアプリケーションのリリースに影響が出てしまう、
うん、
であればアプリケーションってアプリケーションコードって相当なテストカバレッジを有していて、
うんうん、
リリースツールとかもカバレッジあるじゃないですか、
はい、
設定ファイルのテストとかモニタリングちゃんとやってますかっていうのがここで問題的なんですよ、
うんうんうんうん、
なので高頻度に変更される設定ファイルに対してテストとモニタリングのカバレッジ、これがユーザーアプリケーションよりも低いんであればそのファイルは信頼性にとってマイナス影響があるよっていうことを言ってるわけですね、
うんうん、
まあこれ当たり前の話かもしれないんですが見落としがちだという、うん、という観点で多分ね追加したんじゃないかなと思います。
そう、設定ファイル そのテストのカバレッジっていうのはやっぱりやられないことが多いからこんな風に言いたくなっちゃうんですかね。
そうだと思います。僕の経験則上もなんかこうアプリケーションのコードのカバレッジを上げるであるとか、うん、リリースをする時のツール、
はい、
リリースに使うツール自体のテストをするとかっていう話はあるんですけど、うん、そのリリースの時に変更される設定ファイルに対して監視をしたりとか、
うん、
まあ、例えば書き込めるかとかいうテストをしたりとかね、はいはい、あと設定ファイルのフォーマットが合ってるかとかっていう監視をする例って稀だと思ってて、
はい、ああなるほどね。
そこを言うかっていう気持ち私
としては。そうなんだ。
確かにという気持ち。
いや新しい、
まあ、新しい
気持ちになって読めるってことですね、
うん、あ確かにそれもあるよねっていう気持ち、
うんうんうんうん、
気づきすいませんという気持ちになる。あそうっすよね、まあ、確かに原理的に考えればリリースに影響するものは、
はい、
コードだろうがツールだろうが、
はい、
設定ファイルだろうが何であろうが同じようなテストカバレッジ、うん、モニタリングをするべき、
うん、
要するに同じように扱うべきだっていう話だと思ってて、
うん、
当然の話なんですけど、まあ、やってないのが現場としては多いと思っているので、
うん、はい、
なるほどねっていう気持ちになりました。
なるほど
という話なんですよね、
はい、はいはいはい、
だいぶ込み入っております。
込み入ってますけど、でもそういうタイトルにしてほしいよね。もしそれが言いたいことだとしたらするならば、
そうそうそうですね。
なるほど、
はい
はい、
そうなんです、はい、で設定ファイルを扱う方法の一つは、うん、全ての設定ファイルを 上のリストの中の選択肢のいずれかに分類し、そのルールを強制することです。はい、というわけで、まあ、上の2つって言ってるのがたまにしか変更しないパターンと、うん、ものすごく頻繁に変更するパターンの2つね、
はいはい、
でこのたくさん変更するような場合、この戦略を取る場合は確実に以下の事項を守るようにしてくださいと、
うん、
はい、たくさん変更する設定ファイルは特別扱い、うん、以下のような事項を守りましょうというので3つルールが課されています、はい、1つ、はい、それぞれの設定ファイルに定期的に行われる通常の編集をサポートするのに十分なテストカバレッジを持たせる、
うん、
はい、まあ、なので通常の変更っていうものを定義した上で、
はい、
それをテストするような状況にしましょうと、
うん、
はい、2つ目、リリースを前にしたリリーステストを行っている間は編集を控える。
うん、
こうリリーステスト、リリースをする、直前のリリーステストをやってる間に設定が変わっちゃうと、
はいはいはい、
もうなんだろうな、リリーステストの前の段階で保証されてた前提が変わっちゃいますよね、
うん
うん、なので触るなと、
うんうん、
はい、で3つ目、テストが完了する前に設定ファイルのライブプッシュをができるような非常ボタンの仕組みを用意すると、うん、この仕組みは信頼性を損なうものなので、次回はもっとしっかりとした解決方法を求めるチケット登録をするといったやり方で、非常ボタンが使われたかを目立つようにしておくといいと、
うん、
はい、まあ、これアドホックな話かなと思っていて、うん、まあ、テストが終わる前に、必ずしもテストが終わらないと設定ファイルが、
はい、
必ずしもって言い方悪いな、でテストが完了する前に設定ファイルを変更したいようなシーンが緊急であるかもしれないと、
うんうん、
そういった場合に備えて非常ボタンの仕組みを用意しましょうと書かれています、う
ん、はい、
はい、で、ね、ここブレイクグラスっていう言葉が、
はい、
日本語訳してないその SRE ブック英語版の方で書かれているんですよね。でブレイクグラスっていうのが界隈ではまあまあそうなんていうか有名な言葉みたいですね、はい、通常は資格のない特権アカウントへの緊急アクセスを要求できますと、でブレイクグラスという例えはガラスを破って火災警報器を引くという意味から来ています。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
はい、でそれを SRE 本のこの日本語訳では非常ボタンと言っているという感じですね、うん、まあ全然あながち間違ってない、
うん、
という感じです。はい、なので、
なるほど、
まあ、具体的な話ですね。
だいぶそうですね。
設定ファイルの、
うん、
はい。
例えば2番目のリリースする前に、はい、リリーステストを行ってる間に、例えばこうファイル設定ファイルに変更しちゃったら、そのリリーステストはこけるというか失敗するですよね。もちろんそんなこともない、
そんなこともないんじゃないかな。まあ何か状態にもよるんですけど、うん、この設定ファイルが変更されるようなテストが終わってるけど他のテスト項目が終わってないような状態、
うんうん、
であればもうその設定ファイルがいくらか引っかかったところでテストに影響しないんで、
うんうん、
OK になっちゃいます
よ、
ね、うん、はい、なのでエラーが顕在化するのは本番リリースのタイミング、はい、フォーマット壊れてますみたいなね、
はい、
とかっていう悲しいことが起きるよねということを言いたいんだと思います。
ありがとうございます。
だ結局そのアプリケーションの変更っていうのは、
うん、
リリースっていうもののサイクルの中でしか変更が行えないので、
うん、
まあ言ったら安全なんですよ。もう左から右に一直線で変更進んでいくので、
うん、はい、
ただ設定ファイルって結構アドホックに変更されがちで、
うん、
まあ、その性質から結構そのエラーのトリガーになりやすいっていう話もあるんだと思うんですよね、はい、なのでまあそのニーズも分かるだけどそれは非常ボタンという形で定義をした上でもう目立つような状態にしておくべきだし、まあ、それが分かったタイミングできちんとフォローするようにしましょうと、まあ、コラムその下に非常ボタンとテストっていうところが書いてあって、うん、まあ、その非常ボタンの運用をうまくやるためにどうするかっていうのが書いてあるんですけど、まあ、そういったところも踏まえて、まあ、今回話してるのかなと思います、
うん、ありがとうございます、
はい、 なるほどねという。
なるほどな、設定ファイルは確かにすぐ、うん、
だ多分ここ、
うん、
テストの失敗を予期するみたいな話、
うん、
この非常ボタンの話したかったんじゃないかなというところまで僕考察が行き渡りましたもしかして
ここが話したかっただけなんじゃないかみたいな、
うん、そんな気がするんだよな。
うん、
コラムに書いてあるのは、非常ボタンの仕組みを実装してリリーステストを止められるようにできますと。これは大至急手動更新で何か失敗したとしても、実際のユーザーに影響が生じ、それがモニタリングによって報告されるまでその失敗がわからないためですと、はい、ただしテストは実行したままにしておき、先行したプッシュのイベントにはペンディングになったテストのイベントを関連付けておき、パスしなかったテストがあればできるだけ早く後からそのプッシュにアノテーションつけておくといいでしょうと。こうすれば問題のあった手作業のプッシュを次の手作業のプッシュですぐフォローできますと。もうこういった非常ボタンが使われた場合、実行中の定期的な検証やカバレッジのテストを一旦止めて、関連付けられたリリーステストの優先順位を自動的に上げるのが理想的ですと、はい、なので失敗しちゃった時に非常ボタンを実装しておけば、それを一旦リリースした上で次の修正っていうものも、別でやることができるんじゃないかみたいな。ここのコラムがこの本題に一番ミートする内容な気がしました。
なるほど、ありがとうございます。だからそういう考察になったわけだ。
はい、なのでもう7割ぐらいがこう風呂敷を広げているようなところなんじゃないかなっていう。ここまでコラムとか呼び飛ばしたらここ煮え切らない感じでここ読んじゃうと思うんですけど、おそらくそういう話だし、
はい、
かなりコンテキストが深い、
はい、
この設定ファイルのテストとか、
うんうん、
リリースのテストとか、さらにそれが壊れた時の対応みたいなのいろいろ経験した人が、うん、ようやくああそうだよねってなれるでしょうなんだと思います。はい、なのでちょっと難しいですね、
うんうん、
はい、
うん、でも今日やってまた今回も読んできて自分なりにまとめては来てましたけど、
はい、
全然話を聞くとよくわかります。理解がより進みます。
あ、よかった
です。本当に助かります。
ちょっと難しい、僕もちょっとね頭抱える部分多くて、うん、何回か読んでるんですけど、何回か読んでるうちに見えてくるみたいな、うん、まあちょっとあの日本語が難しい部分とかもあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
うん、まあ、もともとね英文も難しいのかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、今回はそんなところかなと思います、
はい、
なんか投資で気になったこととかあったりしますか。
いや大丈夫かな。あ、でもなんか一つこうつながりが分かんなかったのが、
はい、
その前半の方の話になっちゃうんですけども、
はい、どうぞ。
SRE が設定ファイルを修正したりっていう話から、うん、信頼性に基づいてリリースを頻度を規定するのであればって、まあ、っていうこうつながりのところがあるんですけど、これなんかこう同じ概念モデルにマッチします。でそこから信頼性に基づいてリリースの頻度を規定するのであればっていうふうに書かれていて、ここが何が言いたかったのか、ここの説というか、ここがねよく分かんなかったんですよね僕。
206ページの2段落目みたいな
ところですね。そうですそうですそうです。ここね一回読んでなんか流したんだけど、やっぱりなんかよく分かんなかったなみたいなのはここ残ったまま分かんないなってなってしまいました。ただその後こうあのエラーバジェットの話をし始めたんで、あ、多分ここってこう前で言う SLR、SLO とかの概念からエラーバジェットが決まってて、いろいろこうチームにバジェットを割り当ててやるんだよみたいなことを言ってんだなっていうのは理解できたんですけど、その手前が分かんないもんだから、ここ何言いたかったんだろうなみたいなのはねちょっと困ってた
と思います。はいはい、この同じ概念モデルにマッチマスとはどこの話をしてるのかみたいな話なんですかね。
ああ、多分そこからですね、はい、
ちょっとここ難しいんですけど、僕は一つ前のところかなと思っていて、
はい、
一つ前が何かっていうと、信頼性を注意深く制御するということは、
うん、
つらつらつらで、リリース頻度を調整することですと、 はい、でリリース頻度を調整するために、不確実性の抑制をテストカバレッジで回避したりとか、
うん、
それによってユーザーから見える障害の抑制をする必要があると、
うんうん、
はい、なのでリリース頻度調整とテストカバレッジをどのぐらいにするか、
うん、
ということをコントロールしながら信頼性を制御するというのが、その前に書かれている内容なんですね、
はい、そうですね。
で、うん、それは、設定ファイル修正したり自動化ツールの戦略を調整するときも同じだろうという話をしてるんだと思います。
あ、そういうことか。
はい、なのでその手前のモデルを指して言っているのかなと思います。なんか手前って SRE の言葉は出てきていなくて、
うん、
一般的なテストの実装によるメリットみたいな話をしてるんですけど、
はい
はい、まあ、SRE が設定ファイルを修正したり自動化ツールの戦略を調整するような場合でも、
うん、
そういった特性があるよねっていう話をしているんだなと思いますね。
よくわかりました、ありがとうございます。
はい、
ここは難しかった。
難しいですよね。
はい、
はい、
大丈夫です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、教文は以上になります。はい、まあ、次回は 17.3.6 に移っていきますので、
はい
はい、また来週楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。